皆様に感謝します。昨日はですね、パール・ビラ・太宰府という太宰府の方にある老人介護施設でコンサートを行いました。で、2、3ヶ月に1回呼んでくださっているんですけど、常連の方もおられて、すごいこう楽しみにしてくださっている方もいてですね、感謝でした。で、最初にお誕生会があって、それからコンサートを行っていたんですけど、もう本当に90超えているような方が多く、高齢の方が多くてですね、本当にこうすごいなと思いました。その中で作業していたんですけども、すごく一緒に唱歌を歌われたり、またコスペの時は本当に涙流しておられる方もおられたりですね、そういう神様を深く触れてくださって感謝でした。さらにですね、いろんな方々、ここにコスペを届けていきたいなと思います。で、今日はですね、主語の方にですね、書かせていただいたんですけども、春日市 の福祉パレット館というところがあるんですけども、福祉関係の施設みたいですけど、そこで横時ライブっていうのが行われまして、なんか博多弁で横時ってなんかゆったりするとか、そういう意味なんですかね。横時ライブっていうんですね、がありまして、でブレッシングライズが招かれて15時20分から、今日の午後3時20分からですね、出演しますのでお願いください。ですね、それから、今週はですね、土曜日に、ですね、桜とアーモンドの花祭りというですね、花と園芸公園のですね、このイベントがありますけど、そちらにですね、まだ祭りはまだもっと長くあると思うんですけど、3月30日の土曜日、ブレッシングライズとスイートインセンスが出演しますので、ぜひお祈りください。また来られる方はぜひですね、参加していただければと思います。ちょうど満開の頃になるかなと思いますので、素晴らしい桜の中でですね、ゴスペルが歌われていくと思いますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。また外なのでですね、本当に天候が守られるようにとか、喉もですね、こう本当に守られて、この約30分間ですね、持ち時間がありますので、本当にこう声も枯れたりせずにサビできるようにですね、またお祈りしていただければと思います。さらに神様は J ゴスペルを多くの方々にこう、こう伝えていくということをですね、神様の恵みを伝えるということをさらに導いてくださるということを言っていきたいと思います。それからその翌日は春日壁民コンサートですね、この街道で、この場所で行いますけれども、ぜひお願いください。またご参加ください。またオンラインの配信しますので、このサイトではないですけども、福岡 J ゴスペルクラブでこう YouTube で検索していただくか、教会のホームページからですね、風の響きミニコンサートのところにこうアイコンがありますので、そこを押していただいたら、こう1時からやってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。ぜひお楽しみください。それからですね、御恋収納が出てまして、中乱射のこととか一面に載っていますけども、各地区のですね、コスペルの予選大会のことが載ってたりしています。あと九州ではですね、地区の平和子牧師のイスラエルチームの参加の恵みっていうのがですね、今回後編ですね、先週に続いて、後編の分がですね、載っていますので、ぜひ用いていただきたいと思います。それから月刊誌のですね、3月号が出てますので、ぜひ用いてください。あと雲仁寺の移転を伴いまして、たくさんバックナンバーをいただいてきまして、で今日もそこに少し置いてあるんですけども、無料ですので、ぜひですね、こう昔のやつなんですけど、いっぱいいい証があってですね、癒しの証とかたくさんいい証が載ってますので、ぜひ自分でも読んで、で他の人にもこうぜひ伝統に用いてですね、あげてっていただきたいと思います。何部でも好きなだけですので、持っていっていただきたいと思うんですけども、また来週また持ってきますので、全部なくなってもいいので、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じですね。またあと今4月6日に北部予選というですね、 J ゴスペルグループコンテストの北部九州予選というのを太宰府館で行われますけど、そちらに向かって福岡からも5つのチームがですね、それでこう練習したりこう準備をしていますけども、ぜひお祈りください。 で全部で25とか24とかそのぐらいのチームになると思うんですけども、いいあの、絵心のですねコンテストになるように祈って、さらに賛美の引き上げがなされていくようにですね祈っていただければと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけど、今日開いていただいた箇所はですね、マタイの13章の23節なんですけれども、ここはあの今年ですね、あの私たちの教会に、与えられた群れ、あの私たちの教会のグループですね、群れに与えられた御言葉のところであります。あの毎週週報にこうやってすり込んでですね、あの書かせていただいているんですけれども、もう一度ちょっとお読みいたします。マタイの福音書の13章の 23節をお見出します。ところが良い地にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。この箇所からですね、実を結ぶ信仰ということで学んでいきたいと思うんですけれども、実っていうとですね、私はあの以前農業していたんですけど、野菜農家だったんですね。で先日ですね、ちょっと話を戻りますけど、昨日、おとといでしょうかね、八百屋さんでこうジャガイモを買ったんですけども、そしたらこうなんかバケツ1杯で100円だったんですね。で、これは安い、やったと思ってですね、こうそれを買って、でそれを写真に写してで、インスタに上げたんですね。そしたら北海道の方から反応がありまして、北海道より安い、北海道のメイクインなんですけど、北海道より安いって書いてあって、そうなのかと思ってですね、思いました。私自分は農家だったので、あまり安いとですね、ちょっと農家の方のことが心配になってしまうんですけども、でもね、消費者としては嬉しいなと思ったんですけども、やっぱりこう、収穫っていうのは嬉しいものですね。そして、例えば私だったらですね、例えば白菜とかキャベツとかレタスとかを作ってたんですけど、そういう葉っぱものですね、それは大体2ヶ月ぐらいで取れるんですね。 でもセロリとかですね、それからトウモロコシとかそういうのは3ヶ月ぐらいかかるわけです。でそれぞれ違うんですけど、でもこの収穫に向かってですね、こう草取りしたり肥料やったりいろいろやってですね、こう最後は収穫を目指してこう、農家は頑張っていくわけなんですけども、で今日のところは実を結ぶっていうところですね、この、箇所なんですけども、神様もですね、私たち一人一人がこう実を結ぶ人生、そして永遠に実を結ぶ、永遠に向かっての実を結ぶ人生っていうことをですね、こう導いておられるわけですね。でですから、そして祝福しようとしてですね、私たち一人一人を本当に祝福して、実を結ばせていきたいと願っているわけなんですね。で前にもちょっと学んだので、復習にもなるかもしれませんけども、ちょっと御言葉をですね、この中で見ていきたいと思うんですね、たいと思います。で23節で、ところが良い地にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことでとあります。でここでイエス様が例えを話してるんですけど、種まきの例えですね。で種まく人っていうのは神様なんですけど、こう種っていうのはこの御言葉ですね、神様の言葉。でそしていろんな4つの地があるんですけども、道端とか、それから薄い 岩地の薄い土の薄いところとか、茨とか良い地とか、この4つの地があるんですけども、これは私たちの心とか信仰ですね、神様の言葉を受け取る信仰を表しています。でこの4つの地の中で良い地っていうのがあって、その良い地と言われている場所だと、その30倍、60倍、100倍の実を結びますっていうふうにですね、言っているわけなんですね。だからこう私たちは良い地へと神様が導いておられるっていうことなんですね。そしてここで見ますと、御言葉を聞いて悟る人のことって書いてあります。ですから私たちはその御言葉を聞いて、そうだ、これが真実だやり、これは神様の言葉で、これが正しいっていうことをですね、受け取るっていうことがまずこう重要であるわけですね。で神様の言葉っていう時ですね、こう2通りあるわけです。さっきアブラハムの映像を見ていただきましたけど、一つはですね、こう示されることですね、示し、私たち一人一人に神様、例えばアブラハムだったら、あなたの父親の家を出て、この私が示す地に行きなさいっていう、こう まあ、アラの方、まあ、出てきなさいということを言われたんですけど、その示しですね。でそういう神様の私たち直接語られることですね。皆さんあの毎日聖書を読んでおられていろんな語りかけがあると思うんですけども、その自分に神様を示しておられることですね。特に心にこう迫ってくる言葉とありますよね。 でも、まあ、それはただ吟味が必要ですね。確認が必要です、確認が必要ですけども、確かにこう神様が語られたっていう確認が取れたなら、それは神様は私たちにくださった言葉なんですね、示しの。そしてそれがありますね、アブラハム。そしてもう一つは聖書ですね。聖書の言葉自体が神の言葉なので、聖書の約束とか神様に書いてあることは全部私たちに適用できることは私たちに示されていることであり、私たちに神様が語っていることなんですね。なので私たちに示されることとこの聖書そのものですね、両方が神様のこの言葉であり、そして聖書は神の言葉だから当たり前なんですけど、それは私たちのものであるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですからこの御言葉を聞いて信仰を持って受け取って実践するということがですね、重要になっていくわけなんですね。例えば求めなさい、そうすれば与えられますって書いてありますけども、そうだ、神様を求めれば神様与えてくださるんだって信じるってことすごく大事なことですね。素直に神様の言葉を信じる、そうだ、神様を求めれば神様与えてくださる、叩けば開いてくださるっていうふうに信じることは素晴らしいことですよね。ただ素晴らしいことなんですけど、そこで終わっていたら神様の御業っていうのは見ないわけなんですね。だからこう実際に求める言葉に従って祈るですね、私たちで言うと祈ることですよね。神様に求めるっていうのは実際に祈らないと与えられないっていうことなんですね。だから私たちはまず信じて神様の言葉をこう受け取っていくっていうことと ともにこう信仰を用いるっていうことがですね、すごく重要になっていくわけですね。ですね、先日ある方のご家族がですね、こう手術をされるっていうことでお祈りされていたんですけど、その手術の後麻酔が切れたら痛くなるって言われたので祈られたんですね。そしたらなんとその術後麻酔が切れても痛くなかったんですね。こんなことありえないですよね。でもその時でも祈られたんですよね。まあ、祈る、求めなさい、そうすれば与えられるってあるんですけど、私たち聞いてるんですが、実際にこうアクションを起こしてやるっていうことですね。それが私たちが本当に神の御業を見たり身を見ていく鍵であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ですからどんなことでも、私たちは小さなことでも祈るか祈らないか、求めるか求めないかっていうのは大きくそこで変わってきてしまうわけなんですね。ですからこの御言葉を信じることは大切なんですけど、それを信じてこう私実践する、信仰を用いるっていうことをさらに出していきたいと思います。でただですね、いや祈っても答えられないじゃないかっていうことがあったりするわけですね。でその時に、まあ、ちょっと聖書クラスでも祈りの、ことを学んでますけど、一つは、心の願いを神様聞いてくださるので、その人が本当に願ってなかったりする場合もあるんですね。神様聞き従いますようにって祈ってるけど、本当は神様に従ったら嫌なこと言われるんじゃないかとかですね、なんか重い十字架を負わせられるんじゃないかとかですね、なんかこう違うことを考えてると、やっぱこう心とその祈りとこう分離してるわけですよね。例えば私病院によく入院しましたけど、病院に入院してても早く退院できるようにって祈るともに、でもいやもう少しここにいたら楽だなとかですね、看護師さんもたくさんお世話してくださるしね、ここはいいとこだなとかですね、そういうふうに思っていると、心の願いとちょっと違う本真の願いを神様聞いてくださるので、心の願いと一致しているかどうかって大事なんですね。一致してなかったら神様一致できるようにしてください、本当に聞き従えるように願えるようにしてくださいとか祈ったらいいと思うんですけど、一つは心の願いが一致しているかということですね。で二つ目は、まあ、こう順番どっちでもいいんですけども、祈り続けるっていうことですね。もうすぐやめちゃう、 乙女とすぐや乙女続けなさいっていう意味なので、なのですぐやめてしまうとかですね、そうすると、まあ、こう身を見ないということになるんですね。でしつこくしつこくカナン人の女っていうのは聖書に出てきますけど、彼女は悪霊に疲れた娘がいたんですね。でその時にもうイエス様に治してもらうまで求めるわけです。子供たちのものは子犬にあげてはいけない、子犬に投げていけないとかですね、いろいろイエス様にこう拒否されるんですけど、でも拒否されても、もう自分の娘が癒されたいっていう思いで求め続けたんですね。それでも子犬でも主人の食卓から受けるパンくずはいただきますって、本当に彼女はこうへりくだって祈ってた時に、あなたの信仰は立派です、あなたの信仰の通りになるようにって言われて、その娘は悪霊から完全に解放されたわけですよね。でこの時に求めてやまなかったわけです。もう答えられるまで祈るんですね。それがあったわけなんですね。で私たちは諦めないってことがすごく大事ですね。そしてもう一つは時があるわけですね。さっき野菜の話をしましたけど、もう2ヶ月経たないと実ができないんですけど、例えば3ヶ月とか、神様の言葉もこう約束とこの祈りの答えも時があるので、なので時が来ないとですね、 いくら私たちが頑張っても焦ってもイライラしてもダメですし、でも時が来たら私たちが何もしなくてもそれを成就したり約束が答えられたり、あれよあれよとですね、道が開かれていったりということが起こってくるわけですよね。時があるっていうことですよね。それから4番目は聞き従うことですね。まあ、なんて言いますか、御心と違う時ですね、祈り答えられないじゃないかっていう時に、神様が自分の願いと神様の御心と違う場合があるんですよね。その時はやっぱり私たちの方が祈りを変えないと、ずっと同じことを求めてるんじゃなくて、神様が違うって言われたら方向を変える必要があるわけですよね。祈りの方向や歩む方向を変えるっていう方向は必要があるわけです。で私たちはこの神様をやれた時にこう御心と違う場合はですね、あくまでも求めていいんですけど、ただどうも違うって主が言われたならですね、方向を変える必要があると思うんですね。神様は真摯な方なんで、頭を私たちの頭をバカッと叩いてこちらってやっていかないんですね。優しく優しく、それは違うんじゃないか、それは違うんじゃないかってこう優しく言ってくださるので、私たちはその神様の声をですね、無視しないようにですねしていきたいと思うんですね。ですから、祈り聞かれないじゃないかっていう時にこういった、例えばもっとあるかもしれませんけど、これ今4つ挙げましたけど、こういうことがあるんですね。ですからそういう、すいません電気が消えました、そういう場合もありますけれども、でも基本ですね、私たちは神様に祈る求めるときに、確かに神様は多くの祈りに応えてくださるわけなんですね。ですから祈ることをやめないでいきましょう。でこの間癒しのことでお話ししたことがありましたけど、神様は風邪を治すのも癌を治すのも神様にとって同じなんですね。私たちにとってはもう奇跡ともう段違いにこう違うことなんですけど、難しいことと優しいことって思うんですけど、風邪薬の方が治るじゃないかっていう、思ったりすることもあるんですけど、でも神様にとっては同じなんですね。で私たちはこうやって今生きてますけど、息することだって神様の許しなしには次の瞬間できなくなるわけですから、もし神様許さなかったら私たち次の瞬間こうすぐ死んでしまったりするものであるわけなんですね、本当は。なので私たちは神様は何でもできるんで、何でも祈りましょう。私たちは、ね、不可能がありますけど、神様には不可能がないということをですね、覚えていきたいと思いま す、ね。そして、2つ目は今祈るということですね。祈ることの一つ、それは信仰を用いることで、一つは祈る、そしてもう一つはこの感謝ですね。感謝すること、この感謝するっていうことがですね、非常にこう重要であるということなんですね。マイナスと思えることは、悪いと思えることの背後に神様の素晴らしい計画がありますけども、それを全て益にするって神様言っていますので、全て働かせてですね、だから私たちはその時にこう感謝をするということを通して、 ロンダークをマイナスと見ることの逆転が起こっていくわけですね。で、皆さんも今までいろいろ感謝されてきて、いろんな技を見ていると思うんです。でも、なんかこう、この人のことに関してはとかですね、この事柄に関してはとか、どうしてもこう感謝できないこととか、感謝してないこととかスルーしちゃってですね、そのことに関してはこう見ないようにしてるとかですね、そういうことがあるかもしれないですね。だから私たちは神様が導いている問題とか、特に許されている問題の中で感謝をするっていうことですね、これをやっていきたいと思うんですね。で、問題と向き合うことを通して、そして信仰をそこで用いることですね、私は嫌な人のために感謝しなくちゃいけないんですかとかですね、この腹立たしい問題のために感謝しなくちゃいけないんですかとかですね、思ってしまうことあるんですけど、でも御言葉がそう言ってるので私は感謝しますってこう感謝し始めて、それを徹底していくならば、私たちはマイナスと見えることの背後には神の素晴らしい計画、私たちがまだ見ていない計画を見るっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思いますですね。で、覚えていきたいと思います。で、皆さんに祈っていただいてですね、今教会の車のハイブリッド車をですね、使っているんですけれども、一時期教会に車がないという時期があってですね、そして皆さんにもぜひ祈っていただいたんですが、その時にハイブリッド車が与えられるようにって祈ってたんですけども、でもなんかそれは無理だろうなと、高いからですね、思っていたんですけども、でも私自身の事故とか問題とかさまざまなことを通して、本当にその時はもう、なんでこんなことになるんだろうっていう感じでですね、もう自分の罪やミスもあるんですけど もうその時はよく分からなくて、でも感謝してたんですけども、でも今になってこう振り返るとですね、本当に一つ一つのことがですね、神様の恵みだったなと思いますし、今実際になんかそのハイブリッド車を運転しながら、本当にこうその一つ一つのことの感謝の裏にある神様の計画っていうことをですね、いるんですね。で、皆さんもそうだと思うんですけども、この感謝が偉大な神の力を解き放っていく鍵であるっていうことをですね、さらに覚えて、もちろん今感謝しておられると思うんですけど、そこをさらに突っ込んでいてですね、まだちょっとこう感謝触れてないところとかですね、ちょっと痛くてちょっとまだちょっと触れれてないところとかあるかもしれませんけど、そこにこう感謝を入れていっていただきたいと思うんですね。で、どうしても感謝できないときには、そのことをまた感謝してですね、感謝できないことを感謝して、でさらにこう祈りをですね、こう低くして神様に求めていっていきましょう。そしてもう一つはですね、聞き従うことですね、聞き従うこと、すみません。で